ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日も、このところ天気が良くてですね、体調はそれほどいいとは言えないんですが、まあ気分はいいと、まあいうふうに言えますね。で、昨日といい、今日といい、昨日は夫婦喧嘩、今日はブルース効果っていうのも、これ、夫と妻の問題なんですけども、まあこういうことをちょっと私が言おうかなと思ったのはですね、最近男女雇用均等法とか男女共同参画とかですね、まあ、そういうのを聞くにつれてですね、この世の中の人は男と女のその特徴っていうのを認めないのかなと思うんですね。まあ僕はね、男は男でいいとこありますよ。戦争に行って自分の命を捨てても家族を救おうとかね、そういう力が出る。それからどんなに辛いとこでも文句言わずにコツコツと仕事をすると。だけど、まあ、酒は飲むし、乱暴だしね、威張ってるし、男にもいいとこと悪いところがある。しかし、男の性格とか男の体自身ですね。私がいつも言ってるように、男には乳首があるのになんでお乳が出ないのって、あんまりそういうことを激しく言う人には僕そう言うんですね。つまり我々は男とか女とかその特徴とかいうのよく言うけど、ちゃんと我々は理解して説明できるんですか？それだけの力があって言ってるんですかっていう意味なんですね。僕は女性が偉いと思いますよ。だって子供を産むった自分の体の中に別の個体を作るわけですから、これも大変ですよね。もうそれによる犠牲っていうのはすごいですよ。それは妊娠中、出産後もそうですけどね。そればかりじゃなくて、子供の頃から生理はあるしね、行動には制限がありますよ。男性で乱暴な人からね、なんかひどい目に遭うことは女性の方が多いし、それからまあ、長じて家庭を持ってもね、本当に女性偉いですよ。僕はね、女性の世話ってのはできないですよ。今日の格好がちょっと悪いとかね、その服は、まあ、デザインとしては言えるけど、毎日毎日は見れないですよ。しかし女性はちょっと僕のネクタイがなんか汚れたりすると、先生ネクタイ汚れてますよって注意してくれますよ。それからね、やっぱりご飯を作ってくれたりするのもそうだし、それ以外にもね、ちょっとした世話っていうのは本当に女性はよくしてくれます。だからこそ男と女がいるんですね。しかも生物学を見ますとね、まあそれが今日言いたいんですけど、生物学を見ますと、男と女が性質が違ったり、体が違ったりしてる方が生物では反映してます。オスとメスが似たようなものと反映してません。多分今までの競争で敗れたんだと思うんですね。まあもちろん最初から男と女がオスとメスができたっていうことが我々の勝利じゃないですか。だってね、オスとメスができたのはまあどのくらいかって難しいんですけど、まあ10億年とか15億年前なんですけど、生物っていうのはまあ40億年ぐらい前からできてるんですよ。だけど子供がいないんでね、大変だったわけですよ。それは僕らがね、今オスとメスが男と女がセックスしないで子供できなかったらどうして繋げていくんですか。自分の体はボロボロになっていくし、シワクチャになっていくし、病気はするしね。ところが赤ちゃんを産めば、赤ちゃんはツルツルした肌があり、まあ元気だしね、本当に愛らしいし可愛いしね、いいじゃないですか。で、これはね、生物全体にわたってそうなんですよ。生物学を勉強するってことは別に生物学の学校のテストに合格しようと思って僕勉強してるわけじゃなくて、生物学を勉強するとですね、人生が豊かになるし、人に対する愛情が深まりますね。いや、実は昨日は夫婦喧嘩の話したのはですね、実はこの前ものすごく有名な、それはちょっと話しましたかね、有名な哲学者の対談を読んでましたら、なんだこの人たち、哲学やってんのに、生物の頭の構造を知らなかったのっていうのが出てきたんですよ。人間には大脳皮質があり、伝統的な脳があり、本能的なところがあり、赤ちゃんの時から経験だけで学ぶところがあり、判断もミラーニューロンあり、いろんなものがあってですね、それの結果が出てくるんですよ。で、その二人の有名な哲学者の議論を見てるとね、あ、バカだな。いや、僕は哲学についてはその人たちは尊敬してますよ。だけど生物学はほとんど知識ゼロでした。書き換えられる知識と書き換えられない知識の区別もできてないんですよ。びっくりしましたね。自分が研究している対象物の自然現象を知らないんですよ。まあ言ってみれば 人間っていうのがなんでいるのかとか、なんで猿と人間と違うのかとか、猿って言ったら大変に高級な動物でね。だけど頭脳の、書き換え可能な体積は 400cc なんですよ。全然人間と違うんですね。ですから外見見だってわかるじゃないですか。猿は空から雨が降ってきても木陰に隠れるぐらいで、自分たちで屋根を作んないじゃないですか。寒くても木の上でブルブル震えてるだけでストーブ作んないじゃないですか。しかしその猿はもう生物界の中じゃ素晴らしい頭脳なんですよ。で、私今日ね、ブルース効果っていう話をするんですが、これはですね、夫と妻の間の子供を産むということに対する体の違いなんです。というか感覚の違いなんですね。感覚の違いはものすごくあるんですね。例えば、女性は妊娠中に子供とやや一体になるんですね。まあ、主には学問的に分かってるのは、一つは生理的な一体ですね。つまり子供が非常に苦しんでるとかいうことは、お母さんの方が早く分かるんです。お父さんは分からないでぐーぐー寝てるのに、お母さんは分かって起きるんですよ。そういうような心のテレパシーの差っていうのはすごく大きいんですね。お母さんが言語、日本語を教えた時と、赤ちゃん生まれた時ですよ。お母さんが話しかけて、子供が日本語を覚えた時と、お父さんが話しかけて、日本語を覚えた時と、赤ちゃんの日本語の力全然違うんです。もちろん、お母さんが教えた方が、日本語としてはまともな語学力がつくんですね。まあ、それも当然ですね。それは当然というのは、その、全体が当然になってるんですよ。妊娠するのもお母さん。子供を産むのもお母さん。座りからそうですからね。そして生まれてから接するのもお母さん。おしゃべりの得意なのもお母さん。そして1990年ぐらいになるとそういうことを脳の学問で調べるようになると、あや、お母さんと赤ちゃんって結構脳神経の結合状態が似てるねってことなんだ。当たり前っちゃ当たり前なんですよ。それは学問だからちゃんちゃんと一つずつやった方がいいんですよ。もちろんそれはそういう努力で積み重ねていくわけですから、それはそれでいいんですが、ある意味では、お母さんが妊娠して子供を産んで育てるわけだから、それに適した能力とか、赤ちゃんと母親の類似性とか、そういうのができるに決まってるじゃないですか。何あなた生物学知らないのってことになるんですね。で、この今日のブルース効果っていうのは、あまりみんなに知られてないんですよ。で、僕ね、この頃のなんか女性の政治家が話してるの見たりね、女性のなんか活動する人でテレビで喋ってるの見てるとね、もうちょっと勉強してから言ってくれよと。それはね、勘がいいのかもしれないけど、ちょっとこれはひどすぎるねっていうのは結構多いんですよ。しかしそんなこと言うと女性が萎縮するから言わないけど、女性の政治家とか科学者とかあまりに勉強不足です。僕にはせりゃ。あまりにね。まあ、男でもね、物理しか知らない人、経済しか知らない人っているんですね。それは非常に深いんだけど知らない。で、そういう人たちが、物理のこととか、経済のこと以外に、何も言わなければそれでいいんですけど、結構言うんですよ。経済の人がね、人情のこととかね、家族のことを話したりしてるんですよ。いや、あなたね、普段話してること、お金のことばっかなのに、なんでそんなこと話すのっていうふうに思うんですね。今日のブルース効果そうなんです。ブルース効果ちょっと説明しますとね、ネズミをラットとかマウスですね、それをカゴに入れて飼うんです。つがいを飼うんです。つがいっていうのは夫婦のこと言ってるんですけど、カゴの中につがいを入れて飼うんですね。飼育するんです。そうすると、メスとオスですから、当然セックスして、メスがそのうち妊娠するんですね。妊娠の確率っていうのは通常動物の方が人間の妊娠確率よりかずっと高いんで、一般的にはですよ。ですから、セックスすると大体子供を妊娠するっていう場合が多いんですね。すると、メスが妊娠して、オスはまあ、お父さん、将来お父さんっていう関係になるんですね。まあ、和やかに住ん、カゴの中で住んでる。で、そうするとしばらく経つと、妊娠期間が過ぎるとメスが子供を産んで、そして、家族で暮らすと。これが当たり前ですね。ところがある時にです。もうだいぶ経ちますね。僕がブルース効果の最初の論文読んだのは、多分40年か50年前だと思うんですね。だからその前の研究だと思うんですけど、非常に詳細で、非常にいい研究でした。それで僕意識がはっきりしてるんですけども、 ところが、その、カゴの中に、ラットでもマウスでもそうなの、2匹飼って、子供が生まれてっていうのを、そのままやるとそうなんだ。セックスして、妊娠して、子供を産んで、親子で生活するっていうね。ところが、その人はいろんな実験してるんですけどね。いろんな実験を見て、すごく面白かったんですけど、簡単なものだけ一つだけ言いますと、夫婦がカゴの中に入って、セックスして、母親が妊娠しますね。その段階で、野蔭に紛れて似たようなオスを連れてきて、カゴの中に変えるんですよ。オスだけ変えるんです。メスは妊娠の途上なんです。途上でもあるし、まだ妊娠してない前の実験もありましたね。それから妊娠してる時の実験。とにかく、メスが基本的に妊娠した時にオスを変えるんですよ。別のオスに。そうするとね、しばらく経って状況にもよるんですけども、メスはですね、自分のお腹の中の子供を流しちゃうんです。流すっていうのは出産まで行かないで、まあ死産ですね。それになっちゃうんですね。ええー。まあもっと他にいっぱいあるんでね、ぜひご興味のある方はブルース効果っていうのを勉強していただくといいんですが、僕はびっくりしたんです。だって中絶でしょ？中絶っていうのをね、意識だけでできるって言うんですね。相手のオスが自分の夫じゃなくて別のオスが入ったら、しばらく経ってメスが自分のお腹の中にある子供を流すっていうんですから。別にお医者さんに行ってね、なんかの手術で流すとか、薬を打つとかそうじゃないんですよ。ものすごく印象的でした。なんで印象的かと。私はどういう伝達をして、メスの体の中にオスを見て、オスを視覚に入って、オスの何かの気配を見て、そして自分は、このオスに夫が変わっちゃったら元の夫の子供を産んじゃいけないと思ったかなんかなんですね。それはブルース効果の全体の実験データを見るとね、なんとなく僕にもその理由は分かってくるように思いますけど、いずれにしても、まあ、テレパシーの類なんて言ってみれば、違うかもしれませんよ。オスの体からなんか非常な微量成分が発せられて、その微量成分が自分の連れ合いと違う微量成分の場合、それがメスの体の中で化学反応を起こして、テレパシーじゃなくてね、化学反応で起こして、それがメスの体の中にある子供にものすごく悪さをして、それで流れてしまうっていうことかもしれませんし、まあいっぱい場合がありますね。それはもっと微量な研究とかいろんな研究をしてみなきゃいけません。いずれにしても、メスは相手のオスが変わったら、自分のお腹の中に、妊娠してすでにお腹の中にいる子供を、自分の意思っていうか意思じゃないかもしれません。自然現象で流すこと。ね。こういうような、オスメスの関係の微妙な関係っていうのは、随分実験データがあるんです。その中にはね、これはなんか、今でいう量子力学の、もつれみたいなもんですよ。もつれみたいな現象がいっぱいあるんです。それは量子力学ではね、今もつれ現象っていうのは非常にエンタングルメントですね。いくらでもあるんですが、まあスピンだとかなんとかで説明されてますけど、そうじゃないものがいっぱいあるんですよ。実はブルース効果は非常に綺麗な実験なんですけども、例えばさっきにちょっと言いました、頭の中の結合状態ですね。ミラーニューロンの、頭のニューロンの神経細胞ですね。それの結合様式が、お母さんと子供と似てるとかね。まあ、その手のものっていっぱいあるんですね。ただ、私はね、オス、メス、今のブルース効果もオスとメスの関係と、メスと子供の関係ですね。このオスとメスと子供の関係っていうのはね、全然説明できないほど奇妙な、奇妙なっていうのは僕らが知識が足りないっていう意味ですよ。奇妙な現象がいっぱいあるんです。それをほとんど理解しないのに、なんで男女共同参画とか保育園を作るとか言うんですかね。僕ね、信じられないんですよ。僕は理科系の頭ですから。理屈が分かってやっと自信を持って言えるんであって。理屈が分かんなくて自分の推定だけでね。その育児学ではいくらでも失敗があるんですよ。子供を揺するといいとか言ったら、揺すったら頭が変になるとかね。それから子供に対してこういうふうに接したら子供がいいんだって主張した保育学の偉い人が後ですごく反省して悔い改めたりという事件いっぱいあるんですよ。子供の育て方に関するいい加減な意見というのは山ほどあります。 それは人間の頭の中で自分が考えたことが正しいんだっていう幻想が湧くんですね。で、それでちょっと子供にやってみたら、あ、その通り反応した。きっとそうだっつってね、そうなるわけですね。ですから今でも、なんかお母さんが子供を見るのと、お父さんが子供を見るのと一緒だから、お父さんとお母さんが代わりバンスで見ろなん。罪作りですね。だって、分かってて言うならいいですよ。分かんないで言うんだから。保育園の待機児童なんていう名前はね、僕なんか聞くともう、ええー、って思いますよ。子供はお母さんが見るのがいいか、両親が見るのがいいか、家庭が見るのがいいか、保育所に行くのがいいか、すごく難しいです。僕は保育の専門家に何回も聞いてるんですよ。いろいろなケースについて。子供がいないとか、それから小家族だ。なんか特殊な仕事してると。そういう時に、子供はそれでもお母さんが見た方がいいのか、それともむしろ家にいる方が悪くて、保育所に預けた方がいいのかっていうようなことを随分質問したことあるんですよ。これは男女の関係じゃ全然ありませんからね。それは男女としての考えるのはありますよ。だけど最近はもう男女のことばっか。私が損しないように。いやいや、あなた方ね、子供はね、意識しないで生まれてくるんですよ。ね。どの家庭かも選べないんです。その時期に生まれるかどうかも選べないんですよ。誰が決めてるかって、お父さんとお母さんが子供の産む時期も何もかも決めてるんです。そのお父さんとお母さんが、私たち男と女の関係だけはわかるけど、意見もあるし、だけど子供？子供なんてはそのうちなんか知らないけど出てきたんだ。いや、そんなんでいいんですかね。いや、僕はね、学者としてね、残念なんですよ。学問っていうのはそういうのを少しずつ消していって、どの人にも幸福が来るように考えるのが学問であって、子供はね、お母さんのお腹の中から出てくるんだからどうでもいいよ。お母さんが働いて忙しいなら保育園に預けりゃいいじゃないか。ね。国が待機させてる児童が作るのはいけないんだと。僕に言わせりゃ、待機児童がいるってことはお母さん、お父さんでもお母さんでもいいんだけど、そんなのはどうでもいいんだけど。だけど僕にもお父さんが見る方がいいか、お母さんが見る方がいいかわからないんです。いやいや、感じとしてはお母さんと思いますよ。愛情の深さが違いますもん。子供に対する。やっぱり子供も愛情の深いお母さんが見た方がいいんじゃないかと、このくらいしか僕にないんですよ。具体的に武田さんなんかそんなこと言うならデータ見せろったって見せられないですよ。だけどそれは僕ばかりじゃないんですよ。僕育児学も我々勉強してますし、生態に関係するいろんなね、さっき言ったように男の乳首からなんでおっぱいが出ないのっていうのも一応真剣に調べたことがあるんですけどね。だから我々はその自分の子供を自分の意思で作ったのに関わらず、その自分の子供を勝手に判断してる。その人に僕、ブルース効果聞きたいんですよ。なんでブルース効果ってのはあるの？仲睦まじく住んでたオスとメスが子供を作ったと。まだ子供はメスのお腹の中にいる。その時にすごく姿形の似た別のオスに帰る。そしたらメスは自分の体を自分でコントロールして子供を流しちゃうんですから。この説明もできなくてね。男女共同参画なんかなんで言ってんの？幸せな家庭がどういうのかも分かってないじゃないですか。と私は思うんですね。で、今日の話、ブルース効果っていう話をするのは、私たちは知識もないのに、希望とか恨みとか、そういう全然子供に関係ないことで子供に強制してんじゃない。それはかわいそうだなと思うんですね。いや、育児学の専門家には僕はかわいそうですねと問いかけたことがあるんですよ。いや、そうでもないんですっていう育児学の人もいました。だけど、その人も根拠はないんです。自分の考えがそうだっていうだけなんですよ。僕は科学者だからね、自分の考えはどうだっていいんですよ。できるんですよ。作ろうと思ったら理屈つけりゃいいんだ。理屈つけりゃ意見はできますから。しかし理屈の元になる根拠っていうのを持ってなきゃいけないっていうのが、まあ僕は特に科学者ですからそういうふうに思うんですね。いや、まあ、その、ブルース効果ってのを知ってくださいね。ネズミのペアがセックスした後妊娠して、父親がすごく似た父親に変えても、お母さんに将来なる人は自分のお腹の中の子供を流しちゃう。それについてちゃんとデータのある合理的な説明をできなければ、男女共同参画とかそういうことは言えないと。我々はそんなに自分だけの人間じゃない。自分には先祖もいるし、子孫もいるし、夫もいるし、家族もいるし、 親しい人もいるし、そういう人のことを全部考えて自分の意見を作らなきゃいけない。私はそう思っております。